どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。あー、春になったと思ったらまた寒くなったり、まあ雨が降ったら暖かくなると、一雨ごとに季節が進むなんてことを言いますから、雨が降って今日はいい天気、昨日もいい天気だったな。今日すでに月曜日の朝でございますけれどもね、もうすでにお風呂に2時間ぐらい入ってます。2時間ってことはないか、まあでも1時間以上は入ってますね。なんかずっと携帯でいろいろとポチポチと見ておりました。全然収録を始める気配もなく、わしゃいつ収録を始めるのかなとか思いながら携帯見てましたけど、やっとなんか重い腰を本当に上げてですね、収録ボタンを押しましたけれども、いや、昨日頭をバリカンで買ってやろうと思ってですね、お風呂に入ったわけですよ。いつもお風呂でバリカンしてるんですけれどもね、もう何年ぐらいですかね、2年以上は多分バリカンで自分で頭を買っているんですけれども、ふと見るとですね、いつも使っているガードがないんですよ。バリカンってね、切る長さを調節するためにガードがついてて、ガードをはめて、で、さらに僕の持ってるやつはカチカチカチっと、その、いっぱいのガードじゃなくて、ガードは2種類なんですよね。で、ガードの短い方のカチカチカチでガードの、こう、距離を、バリカンの刃とガードの距離を空けることで、枯れる距離を、枯れる長さを調節するということになっているんですけれども、いつも使ってる短い方のガードがないんですよね、どこにも。未だに見つかってないので、もしかしたら、間違ってゴミ箱とかにコロンと入ってそのまま捨てられてしまったのかもしれないです。もしかしたらどっか流しの奥の方に入り込んじゃってるとかいうこともあるかもしれないですね。ちょっとわかんないんですけど、とりあえず今のところ見つからなくて。で、まあまあ、しょうがないから、ガードなし。まあ、サイドはね、サイドと後ろは大体ガードなしで行くんですよ。まあ、0ミリってやつですね。0ミリって言っても、ソルみたいなことはなくて、一応、まあまあ、だから1ミリぐらいですか、は残る感じになるので、それで、とりあえずやるかと、思って、お風呂に入ったわけですけれども、動かないんですよね。前回終わった後に多分ちゃんと充電はしているはずなんですけど、もうね、前回にバリカンやった時ぐらいからどうも調子があんまりよろしくなくて、電池がもうだいぶへたってるんですよね。まあ安物ですし、で、7時間以上充電しないでくださいって書いてあるのに、忘れてそれよりも長く充電することもやっぱりあるので、おそらくその過充電になってしまっているんですよね。で、充電が終わったらポンと止まるような機構がついてないんですよ、安物だから。で、そういうものもあって電池が完全にへたっているので、しばらくぶりですね、1ヶ月ぶりぐらいかな、やろうと思っても一向に動かないので、とりあえず充電を数時間、1、2時間しましたかね、しまして、で、やっと動くようになったけど、今度はガードがないわけですよね。だから、サイドはいいんですよ。で、まあ、全部沿って、ただの丸刈りにするっていう手もなくはないんですけど、いつもだいたいガード1かガード2ぐらいにして、上の方を買って、まあ、ソフトモヒカン風な感じに、一見丸坊主にしか見えないけど、ソフトモヒカン風にしているんですが、まあ、それができないので、完全に丸刈りにするかどうかなとか思って考えながら買っていてですね。で、結局、まあ、サイド、後ろだけをノーガードでやって、ガードの長いやつはあるので、もう、これ全然枯れないんですよね。僕の長さぐらいだと全然枯れないんですけど、上の方だけそれで、ちょっとだけ買ったので、もう本当のモヒカンみたいになってます。まあ、横完全に反ってるわけじゃないからね。タクシードライバーのロバート・デ・ニーロみたいなことにはなってないですけど、だからソフトな感じはソフトな感じですけど、ツルツルではないから、毛が残ってるから。で、上の方は ちょっと長さがある。どれぐらいかな ?1 センチぐらいですかね。1センチぐらいの長さがあって、横はまあ1ミリか。1ミリないかもしれないなぐらいの長さになっておりますね。この髪型、どっかで見たことあるなと思ったら、あれですよね。セサミストリートの黄色い人。黄色い服着た人、名前知らないんだけど。もしくは、ちびまる子ちゃんの胃腸の弱い子。これも名前知らないんですけどね。そんな感じの髪型になってます。するとね、僕ね、太ってるし丸顔だし、下膨れですけど、なんとなくね、丸くなく見えますね。ちょっとだけ。なんとなくこう、おもなが、いや、おもながでは決してないので、これからもおもながになることは、痩せたとておもながになることはないと思いますけど、おもなが風な感じに騙されるんだなと思って、あ、これからこの髪型もいいかもしれないと思っているところでございますね。まあ髪型で人ってやっぱりだいぶ印象が変わりますから、僕も昔肩のところかもしくは肩甲骨ぐらいまで髪の毛の長い時期が15年ぐらいありましてね。で、その時も散髪屋には行かずに自分でくくって風呂の中で鼻毛切りで切ってました。15年間。とりあえずまとめる、一つくくるゴムで。で、二つ目ちょっと間隔を空けてくくるんですよ。で、その間を切るとバラバラにならないから、ゴムでまとまってるので、それでそのまま捨てれるということをずっとやってました。ヘアドネーションとかあったらね、ヘアドネーション当時はあったのかもしれないけど、そんなにメジャーじゃなかったから、まあ僕の髪質的に欲しいかどうかはわかんないですけど、そういうこともしてもよかったんですけどね、それぐらい長さありましたよ、毎回。毎回まあ20センチ以上はだいたい切ってたと思いますね。切るのも、僕ね、すごく髪の毛の伸びるのが遅いんですよ。すごく遅いんで、1年伸ばしたぐらいでは、そんな切るほどにならないんですよね。くくって切れるほどにはならないんですよ。そこまでツンツンに、もうくくってすぐのところで切りますから、後ろにちょろっとあるぐらいの髪の毛の長さから、そこから20センチ伸びるのに、1年以上多分かかってましたよね。今でもだから、毎月とか毎週とかやるほどじゃないんですよ、バリカンを。すごく遅い。だから当時もそんな風にしていましたけど、髪の毛を切ってから、しばらくは散髪屋行ってましたよね。まあまあ当然その時期は行ってました。で、手術をして一旦完全なスキンヘッドになって、その後もしばらくは行ってたんですけど、で、そのバリカンを手に入れて、で、もう完全に自分の中では散髪屋に行かない人になってしまったんですが、とりあえず、まあ、充電ももうダメですし、で、ガードももういつも使ってる方がありませんので、とりあえず、まあ、バリカンを一つ買おうかなと思ってね、楽天市場のポイントがまあまあ溜まっていますので、それで、今度はちゃんとした、まともなメーカーのやつを買おうと思います。今、狙ってるやつは、ジレットじゃないな。なんだっけ、なんかシェーバー系の会社のやつが意外と安くあったので、高いやつはね、もうそれこそ1万いくらとかするんですよね。8000円、9000円、1万いくらとかするんですけど、まあそこまでのは買えないので、まあ4000円ぐらいの買おうと思います。じゃあ前回のはいくらだったかっていうと、2000円しなかったですね。1800円とかだったんじゃないかな。だから、一回散髪屋に行く値段で変えて、それから2年間使えてるわけですから、そういう意味では、まあ、減価償却はとっくに終わっていると言えるのかもしれないですね。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週もここからスタートです。Ladies and gentlemen, please be advised.
devices or mobile telephone unit for cord must be turned off, as it will interfere with the navigation and control systems of the aircraft. Thank you.
大魔王のお風呂ラジオ。さあまあいろんなものを泣かしてはないです。もういろんなものをなくした今週だったんですけれども、そのさっきのねバリカンのガードもそうですし、バリカンのガードに関しては今週じゃなかったかもしれないですけど、なくしたのは随分前だったのかもしれないですけれども、気づいたのは今週だったわけですが、データをすっ飛ばしましてね。いやー、まあこの間からというかずっと前からなんですけれども、外付けのハードディスクがですね、NTSC だったっけなっていう、その圧縮というかフォーマットなんですよ。でそのフォーマットだと一つのファイルに対して何ギガまでって決まってるんですよね。大きいファイルは置けないことになってるんですよ。で昔の結局形式なんですよね。で結構でかいハードディスクではあるんですけれども、例えば動画の編集をして1時間を超えるような動画をポンと作ったりすると、そのレンダリングっていうんですけども、編集した画面から一つの MP4 っていう形式の動画ファイルにするのにできないって言われちゃうんですよ。結局そのハードディスクがそれ以上の大きさのファイルを受け付けないので、最初は元気にやってるんですけど、やってる途中にこれは保存できないぞってなるんですね。でできなくて、で別の内蔵のハードディスクの方に保存したりしてたんですけど、すごく不便なので、ハードディスクをファッとわっと30に違うな。なんか知らない形式にフォーマットしなきゃいけないということで、なんか忘れました。はい。なんかその形式だと一つのファイルは大きくできるので、その形式に変更をするためにはですね、ハードディスク一旦フォーマットって言って完全に綺麗にゼロに戻さなきゃいけないわけですよ。でもいっぱいそのハードディスクの中には大事なものが入っていますから、編集途中の動画ファイルであったりとか、ラジオのファイルであったりとか、そういうものが全部入っているわけで、で当然それのバックアップを取らなきゃいけないんですけど、バックアップは実はハードディスクを壊れたりした時のためにこまめに取ってるんですよ。でファイルをその僕のその持ち出し用のモバイルのハードディスクと家に置いてあるでかいハードディスク、まあでかいハードディスクといっても僕のもう二十数年のパソコンライフの中のファイルが全部入ってるから、もうこれも目いっぱいになり始めてるんですけどね、12テラとかあるんですけど、めちゃめちゃでかいんですけど、もうほぼいっぱいなんですね。だけどそこには細かく作業したら入れるみたいなことを家ではやってるので、で最近のものもやったつもりだったんですよね。やったと思うんですよ。バックアップ取ってからじゃないとフォーマットできないからやったんですよ。やったんだけど、でフォーマットをかけて戻す作業がめちゃめちゃかかるんですよね。フォーマットはそんなに時間かからないんですけど、そのファイルをでかいハードディスクからモバイルのハードディスクに戻すのにものすごい時間がかかるんですけど、見てるとね、どうもなくなってるファイルがまあまああるんですよ。特に最近のやつだから、バックアップ取ったつもりだけどやってないか、いややったんだけどうまくいってなかったかなんでしょうね。だからこの間やったイベントもののね、まあそれは終わってるからまあいいんですけど、イベントのやつのファイルとかいろんなものが失われていて、でこの間やったドロータ工場の動画ファイルとかが 失われてるんですよね。消えてるってなって。それどころかですね、ついこの間収録をした、金曜日かなんかに収録をした、貴族のたしなみのファイルも消えているんですよ。収録したもの丸々が。でもこれがたまたまね、僕と岩橋くんはそれぞれマイクをつけているんですけど、今回ちょっとゲストがいまして、まだ編集をしていないんですが、あ、ということはある、助かったことがあるんですけどね。だから編集ができるんですけども、それとは別に iPod Touch でそのゲストの前に置いて声を取ったんですよ。で、どっちもなくなってるんです。どっちもなくなってるんですけど、iPod Touch の中からは消してないんですよね、そのファイルを。だから iPod Touch の分に関しては、まあ3人ともの声一応入ってますし、それに関しては1本で残っているので、それで編集しようかなとか。あと、まあ、決してそれ以降何もやってない、移動しかしていないので、元のディスクというかメモリーカードに、その、録音機のね、メモリーカードの中をサルベージしたら、もしかしたら、僕たちの声も残っているかもしれないぐらいですかね。だから、困ってしまいましたね。ああいうのはやっぱりよくよく考えてやらないとダメだと思いましたけど。まあ、おかげででかくて入らなかった、移動もできなかったファイルが移動できるようにはなりました。それは確認しました。でかくてハードディスクの中に入れなくて、D っていう別のドライブに入れていたやつを移動することも可能でしたし。まあ、消したおかげで、まあ、戻してないものもあるんですよね。これ、普段使いはいらないなと思っていたものも、まあ、ずっとハードディスクに残ってたやつを戻さないと、まあ、随分軽くなりましたね、ハードディスクがね。ハードディスク、今、どれぐらいですかね。半分ぐらい使ってるんでしょうか。ちなみに、5テラぐらいあるハードディスクなんですけどね。5テラ?4テラぐらいかな。まあまあ結構大きめのハードディスクなんですが、新しいハードディスクを買わずになんとかできる感じにはなりましたが、まあ失うものはまあそこそこ大きかったということで。まあこまめにやってたから、それまでのバックアップに関しては残ってるはずですけど、まあ全部残ってるかどうかは正直わからないです。本当に正直わからない部分もたくさんありまして、まあでもね、多少は消えてても忘却の彼方に行ってもまあ大丈夫っていう部分もあるので、昔ねハードディスクが飛んで完全に死んだ時に、それはバックアップ取ってなくて、僕は写真展とかやってた時代の作品が全部消えたんですよ。で、まあ、写真の生原稿は残ってるんですよ。生原稿は確か残ってるんですけど、その写真をもとに組写真とか作ってた作品が消えてるんですよね。で、印刷したものとかはちゃんと残ってるんです。ただデータがないんですよね。その元データがないので、新たに作ろうと思ったら、もう一度それを、その、完成品を見ながら作らなきゃいけないので別作品になっちゃう。同じ作品を同じように作るけど別作品に、多分その当時使ってたフォントもわかりませんから、フォントも新たなものでやらなきゃいけないということになるんでしょうね。結局やってないですけどね。それはショックすぎましたね。それは本当にショックでした。まあでも物は一応残っていますので、一点物としてね。それは全部作品としてはどこかに置いてあるはずですけれども。まあ写真はね、もう最近全然やってないんですけど、最近僕が部屋で配信してる時に、後ろのドアのところに置いてある朝焼けのね、京都駅の写真があるんですけれども、あれはもうずっと部屋に飾ってあります。でかいポスターサイズで印刷したので、これはでかいんですよ。もう本当に、 いつのポスターサイズで写真展で出してたよりもさらにでかいポスターサイズな、倍ぐらいあるのかな、かなりでかいポスターサイズで作ったので、それは部屋に飾ってありますが、他のものは全然飾ってないですね。アイドルの写真ばっかり飾られている部屋に住んでおります。皆さんもなくし物には気をつけてくださいね。はい、ということでこの後は朗読のコーナーです。何かを読みます。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、モーパッサン。モーパッサンって名前は聞いたことありますけど、どんな人なのか、どんな作品を書いてる人なのか、全然知らないですね。正直全然知らないです。いつ頃の人かとかも全然わかんないですが、ある自殺者の手記というモーパッサン、秋田茂役、これ読んでいこうと思います。新聞を広げてみて次のような三面記事が出ていない日はほとんどあるまい。水曜日から木曜日にかけての進行、妨害40番地所在の家屋に住む者は連続的に2発放たれた銃声に夢を破られた。銃声の聞こえたのは帽子の部屋だった。ドアを開けてみると借家人の帽子は、我と我が命を絶った拳銃を握ったまま全身明けに染まって、打ち倒れていた。帽子57歳はかなり楽な暮らしをしていた人で、幸福であるために必要であるものはすべて備わっていたのである。何が死をしてかかる不幸な決意をなすに至らしめたのか、原因は全く不明である。何不足なく幸福に日を送っているこうした人々を飼って、我々と我が命をたたしめるのは、いかなる深刻な懊悩、いかなる精神的苦痛、はためには知れぬ失意、激しい苦悶がその動機となっての結果であろうか。こうした場合に世間ではよく恋愛関係の悲劇を探したり、想像してみたりする。あるいはまた、その自殺を何か金銭上の失敗の結果ではあるまいかと考えてみる。結局確かなところを突き止めることはできないので、そうした類の自殺者に対しては、ただ漠然と不思議なという言葉が使われるのだ。そうした動機もなく我と我が命を絶った人間の一人が書き残していった手記がその男のテーブルの上に発見され、たまたま私の手に入った。最後の夜にその男が弾を込めたピストルを傍らに置いて書き綴った手記である。私はこれを極めて興味あるものだと思う。絶望の果てに決行されるこうした行為の裏面に、世間の人が極まって探し求めるような大きな破綻は一つとして述べられていない。かえってこの手記は、人生のささやかな悲惨時の緩慢な連続、希望というものの消えうせてしまった 孤独な生活の最後に襲ってくる瓦解をよく語っている。この手記は鋭い神経を持つ人や感じやすい者のみにわかるような悲惨な最後の理由を述べ尽くしているのである。以下、その手記である。夜も更けた。もう真夜中である。私はこの手記を書いてしまうと自殺をするのだ。なぜだ。私はその理由を書いてみようと思う。だが、私はこの幾行かの手記を読む人々のために書いているのではない。ともすれば弱くなりがちな自分の勇気をかきたて、今となっては遅かれ早かれ決行しなければならないこの行為が避けえべくもないことを、我と我が心に説くと言って聞かせるために綴るのだ。私は素朴な漁師に育てられた。彼らは何事によらず物事を信じきっていた。私もやはり両親のように物事を信じて疑わなかった。長い間私は夢を見ていたのだ。夢が破れてしまったのは晩年になってからのことに過ぎない。私にはこの数年来一つの現象が起きているのだ。かつて私の目には明け物の光のように明るい輝きを放っていた人生の出来事が、昨今の私にはすべて色褪せたものに見えるのである。物事の意味が私には告白な現象のままの姿で現れ出した。愛の何たるかを知ったことが私をして死のような愛情をさえ疎うようになってしまった。ああ、人間はいわば後から後へと生まれてくる具にもつかない幻影に見せられて永久にそのなぶり物になっているのだ。ところで私は年を取ると、物事の恐ろしい惨めさ、努力などの何の役にも立たぬこと、期待のうつろなこと、そんなことはもう諦めてしまっていた。ところが今夜、晩の食事を終わってからのことである。私にはすべてのものの無の上に、新たな一筋の光明が突如として現れてきたのだ。私はこれで元は快活な人間だったのである。何を見ても嬉しかった。道行く女の姿、街の眺め、自分の住んでいる場所、何から何まで私には嬉しくてたまらなかった。私はまた自分の身につける洋服の形にさえ興味を持っていた。だが、年がら年中同じものを繰り返し繰り返し見ていることが、ちょうど毎晩同じ劇場へ入って芝居を見るものに起きるように、私の心をとうとう倦怠と嫌悪の巣にしてしまった。私は30年この方、来る日も来る日も同じ時刻に不死堂を這い出した。30年この方同じ料理屋へ行って、同じ時刻に同じ料理を食った。ただ料理を運んでくるボーイが違っていただけである。私は気分を変えようとして旅に出たこともある。だが知らぬ他国にあって感じる孤独が恐怖の念を抱かせた。私には自分がこの地上にたった一人で生きているあまりにもちっぽけな存在だという気がした。で、私は早々とまた帰途に着くのだった。しかし帰ってくれば来るで、30年この方は同じ場所に置いてある家具のいつ見ても変わらぬ格好、新しかった頃から知っている肘掛け椅子の擦り切れた跡、自分の部屋の匂い、家というものには必ずその家独特の匂いがあるものだ。そうしたことが毎晩習慣というものに対して嘔吐を催されると同時に、こうして生きていくことに対して激しい憂鬱を感じさせたのである。何もかもが何の変哲もなく、ただ悲しく繰り返されるだけだった。家へ帰ってきて錠前の穴に鍵を差し込む時のその差し込み方、自分がいつもマッチを探す場所、マッチのリンが燃える瞬間にちらっと部屋の中に放たれる最初の一別、そうしたことが窓から一思いに飛び降りて自分には逃れることのできない単調なこれらの出来事と手を切ってしまいたいと私に思わせた。私は毎日顔を剃りながら、我と我が喉をかき切ってしまおうという聞き分けのない衝動を感じた。頬にシャボンの泡のついた見飽きた自分の顔が鏡に映っているのを見ていると、私は悲しくなって泣いたことが幾度となくある。私にはもう自分が昔好んで会った人々のそばにいることさえできなくなった。そうした人間を私はもう知り尽くしてしまったのである。 会えば彼らが何を言い出すか、また自分が何と答えるか、私にはもうちゃんとわかっているのだ。私はそんなにまで彼らの変化に乏しい思考の方や論法の癖を知ってしまった。人間の脳などというものは誰の頭も同じで、締め込みを食った哀れな馬が永久にその中で駆け回っている丸い曲馬状のようなものに過ぎまい。ああ、人間がいかにアクセクしてみたところで、いかにぐるぐる回ってみたところで、すぐまた同じところへ来てしまう。いくら回ったって限りのない縁なのだ。そこには思いがけぬ枝道があるわけでもなく、未知への出口があるわけでもない。ただぐるぐる回っていなければならないのだ。同じ観念、同じ喜び、同じ快楽、同じ習慣、同じ信仰、同じ検体の上を開けても暮れてもただぐるぐると。今夜は霧が深く立ち込めている。霧は並木道を包んでしまって鈍い光を放っているガス灯がくすぶったろうそくのように見える。私の両の肩をいつもより重く押し付けているものがある。大方晩に食ったものがこなれないのであろう。食ったものがよくこなれるということは、人間の生活のうちにあって、なかなか馬鹿にならないものなのだ。一切のことが消化によるとも言える。芸術家に創作的情熱を与えるものも消化である。若い男女に愛の欲望を与えるものも消化である。思想家に明徹な観念を与えるものも、すべての人間に生きる喜びを与えるのもやはり消化である。食ったものがよくこなれれば、ものがたくさん食えもする。なんといってもこれが人間最大の幸福なのだ。病弱な胃の腑は人間を飼って懐疑思想に導く。無信仰に誘う。人間の心の中に暗い思想や死を願う気持ちを敗退させるものだ。私はそうした事実をこれまでに幾度となく認めてきた。今夜食べたものがよく消化していたら、私もおそらく自殺なんかしないで済んだろう。はい、半分ぐらい進みました。暗い。まあ、ある自殺者のっていう風に書いてあるんだから、暗いだろうなと思いましたけど、暗いね。暗くて、暗いというか重いですね。なんかすごく重いものを読み始めてしまって、39ページですから、さっさと最後までと思ったんですけど、ちょっと半分で読みさせてください。きついなぁ、きついですね。まあ本当でも自殺って今まで僕は考えたことはおそらく一度もないと思うんですけど、まあ本当に強く死にてえなぐらいのことはあるかもしれないですね。あ、ないか。でもそれもないかもしれないな。死にたいな、自殺しようかなとか、実行に移そうかなみたいなところまで、最大だとして、一番最初にもう死んじゃってもいいかもしれないなぐらいのが1で、死んじゃうところの実行まで行くのが5だとしても、1も行ったことはないのかもしれないですね。意外と楽観主義なんでね、後ろ向き人間ではあるんですけど、意外と楽観主義なので、あんまりそういうのはないのかもしれないですね。まあ、自殺するとか、その人が自分で死ぬっていうのは、まあ、ある意味自由ではあるので、自分の権利としてはあると思うんですけど、まあ、生きれるものなら生きていただきたいなと。僕も生きれるものなら生きていきたいなと思ってはいます。はい。ということで、今週のお風呂ラジオ朗読の時間はここまでです。また来週続きを読んでいきたいと思います。
大魔王ラジオチャンネル。
はい、ということでね、エンディング本文でございますけれどもね、日曜日に超久しぶりにジムに行きましてね、2ヶ月ぶりぐらいなのかな。まあもっと行きたかったんですけど、まあイベントの準備であるとか、 あと確定申告であるとかで、まあ、阻まれて、まあ、バーッと先週ね、仕事忙しくなったりとかもあって、結局なかなか行けずで、久しぶりに行ったんですけど、全然体が動かなくて、もう驚きましたね。もう乗馬しに行ったようなもんですね。乗馬30分やって、ちょっとだけ足の筋トレをやったんですけど、それももう全然で、え、こんな重さ上げれなくなってんのっていうぐらい、まあ、ちょっとだけやって、で、ランニングマシーンなら大丈夫かと思ったんだけど、まあ、大体普通30分。長かったら1時間ぐらいランニングマシンの上にいるんですけど、5.5 キロですから、そんなスピードじゃないですよね。ちょっと小走りぐらいのスピードで、いるんですけども、10分でへばってしまいまして、クールダウンみたいな時間を入れても13分しか乗ってませんでしたね。いやー、ダメですね。それで乗馬乗って帰ってきたんですが、まあ、最後にね、いつものお楽しみ、でかい風呂で風呂に入って、サウナに入るんですけど、まあ、サウナはまた辛気臭いおじいさんの話が飛び交っておりまして。いやー、もう、いつもいつもですけど、僕大体、こう、深呼吸のね、なんていうの、フィットみたいなやつが、スマートウォッチに入ってるから、それで深呼吸をしてるんですよ。で、今までは湯船でしかやってなかったのを、まあ、今回から、ちょっとサウナの中と、出てきた水風呂の中でもやろうと思って、サウナでは4分、水風呂で2分ということで深呼吸をやり、で、まあ、4分を過ぎた後も、そのまま10分まで、サウナにはいるということで3セットいたんですけれどもね、まあおじいさんたちがまあさっきの朗読じゃないですけど、まあ死の話をしていましてね、まあ生命保険つってもまあ死んだらもらえるわけじゃないし、自分のものになるわけじゃないから、もう医療系の方に全部切り替えましたわとかね、まあそれでも家とか土地は残るからいいだろうとかね、まあもう将来的には何こう安楽死みたいなものが選べる時代が来るというか来てほしいと、すっと知りたいみたいな話をねしてるんですよ。もう本当に僕は誰とも話しかけないし、誰も僕には話しかけてこないですから、じーっとして聞いているんですけれども、なんかそれぐらいの歳に、まあ、お一人は多分僕とそんなに変わらないと思うんですけど、まあ、かなり上の方々。だけど、このジムに来て、それを言えてるっていうことは、あなたたちはまだしばらく大丈夫ですよと思うんですよね。まだ大丈夫だし、元気だしね、皆さんね。まあ、プールに入っている人もいれば、ジム側の方に行っている人もいれば、いろいろなんでしょうけれども、人それぞれ、それぞれのやりようっていうのは僕にはわからないですけどね、一人一人の方のどういうキャラクターなのかも知りませんし、僕大体前に座るんで、皆さんの顔もほぼ見ないんですよね。で、どの方がどのことを喋ってるかもうわかんないんですよ、出たら。サウナを出てしまったら、さっきあのことを喋ってた人だっていうのはわかんないわけで、チラチラ見たりしませんから、話しか聞いてないんでね、よくわかりませんけれども。まあでもそういうことを考えてくるんだろうなって、自殺、自分で死ぬっていうその積極的な自殺ではなく、もうダメだってなった時にそういう道も選びたいという、元気だからこそ余計にそう思うんだと思うんですよね。そういうことを思う年齢に、まあでも僕も結構近しいところに来ているんだなと思うと、なかなか悲しさもあり、わびしさもあるなぁと思いながら過ごしておりました。まあ、次ちょっとね、ジムいつ行けるか、明日あたり行けたら行きたいなぁと思ってるんですけれども、もうちょっと体が動くようになって、6月から始めたダイエットですけれども、今ずーっと停滞中ですからね、ジムにも行き、1日1食っていうのもちょっと、サボってるところもあるので、もうちょっとしっかりとやっていきたいなと思っておりますので、 まあ、誰も僕のダイエットのことは期待してないと思いますけど、期待せずにぼちぼちとやっていきますので、お待ちいただければなと思います。はい、ということで、来週はもう4月になってしまいますね。すごいな。今年に入ってもう4分の1が終わろうとしている。早いですね。本当に月日の経つのは早いので、もうちょっといろいろと何かやりながら生きていきたいなと思っている今日この頃でございます。それではまた4月にお会いしましょう。また来週。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。